この40年っていう映画とても楽しみにしていました。台湾の民歌っていうのは日本のフォークソングの流れとちょっと似ていて、とても興味を持っていたんですね、もっともっと。それで、まあ、どちらもボブ・ディランとかピート・シーガーとかジョン・バイズとか PPM とか、そういうアメリカの影響を受けてそれぞれ独自に発展してきた音楽だと思うんですけども、時代的にはちょっと日本のが早いんですけど、それぞれの社会背景で独自の発展を遂げたというふうに私は見ています。でそういう状況で台湾でもこの民歌っていうのが社会運動ととても密接だったと思うんですけども、この映画ではあまりその政治とか社会運動に直接的なこう表現がなくて、ちょっと距離を置いた感じで民歌を歌う人と歌手の方と、その人生を描くという方向性になっていたと思うんですけども、これは監督ご自身のお考えだったのか、それともそのプロデューサーからそういう方向で作ってくださいというような依頼があったのか、その辺はいかがでしょうか。
这个是我本人的想法啊，然后其实我觉得这个有关于就是说对于历史啊，历史这两个字如何的去解释的问题啊。那当我们小的时候，我们看历史的课本，那通常这个历史的课本都是有一个权威的单位或者是权威的人写了。写了之后就认证说这个就是所有人的历史，所以我们小时候都要读历史的课本。那像这样子上对下的关系其实是普遍存在于大众对于历史的理解是这个样子。你们先吧。
それはですね、私自身のこう考えによってですね、そのように、人の人生にですね、焦点を当てて作ることにしたわけですね。やはりこの歴史というものをどう捉えるかということはですね、非常に重要な問題で、まあ、小さい頃、まあ、学校でですね、歴史を学ぶときはですね、歴史のテキストに基づいて学ぶわけですけれども、その教科書を書いた人の観点によってですね、大体その歴史の舞台に表舞台で登場した人たちの歴史になっているわけですよね。そうすると上下の関係がその歴史の流れの中で出てきて、その大衆とですね、隔離していくっていうようなことがありました。
是，然后但是这几十年来，在历史学界啊，有新的想法跟新的思潮。其实啊，历史。它其实除了就是说有一个人说了就算之外，其实如果是说每一个人自己的个人的历史你从每个人个人的历史私人的历史去看的话，其实你也会看到时代的样貌所以说在这个片子里面，我比较是采用这个对于历史新的诠释跟表现方法，就是说我不希望给观众一个统一的，或者是说把它抽象的，或者是把所有人都当成同一个群体的那样子的方式去包括或者是涵盖所有的人我希望因为我觉得像这样子以前的从上到下的历史其实会消去很多个人的差异，就像亚洲人里面有中国人、台湾人、日本人、韩国人，台湾人里面也有不同族群的人，不同族群的人里面又有分性别，又有分血型，各种不一样的。所以我觉得这些个人的差异我觉得其实它某部分也是很值得被珍惜的那把这些所有的个人差异加起来其实就是历史的样貌。所以在这个片子里面我是反过来就不是说从上对下，而是从下到上面，就是说去看每一个人的历史，然后他的生命史，这些人的生命史加起来就是历史所以我不希望把他们全部都好像有一个旁白我的声音 导演的声音去说所有人的历史，而是让每个人用自己的声音来说他们自己的历史，然后从这些每个人的历史里面就看到时代的历史。
最近ですね、そういう考え、歴史をどう見るかっていうですね、考え方が歴史学会の中でも新たなその考え方が出てきて、かなり変化がありました。の今までですね、上から下へというあの流れの中でですね、見て捉えていたその歴史、この相対的な歴史っていうものをですね、各人、個人個人の歴史を細かに見ていくことによってですね、時代を把握しようというですね、そういう歴史の考え方に変化がありました。ですのでその歴史というものに対する新たな解釈というのがですね、最近出てきています。で統一的なあの歴史その時代に対する捉え方とか、あるいはですね抽象的な捉え方とか、あるグループグループでその、 あの歴史というものを考えてしまうとか、そういうことではなくてですね、やはりその僕がこの映画の中でですね描こうと思ったのは、決して歴史の表舞台のものではなくてですね、個人の差というものです。個々人の差ということが非常に重要だというふうに思いました。台湾、日本、韓国とかですね、その中に 国々に生きているその人々の差、違いっていうもの、ここがあの重要なんだと思いました。その個人個人の差というものがですね、歴史の本当の顔なんだというふうに、考えているわけです。ですので今までのような上から下に行くようなその歴史の捉え方ではなくて、底辺、いわゆるその人々の、暮らしの中からですね、その下の人たちをしっかり取ることによって、上のその表舞台の歴史も分かってくるというようなですね、歴史全体に対するその考え方の違いですよね。でその彼ら一人一人の人生がどうだったかっていうことによってですね、また新たな歴史の捉え方が出てくるわけです。ですから私はこの映画を撮るときにですね、やはりそのまるで監督のその考え方がですね、ナレーションのように語ってしまう、そこで決めつけてしまうようなことをしたくなかったわけです。ですので一人一人の個人の歴史をきちんと捉えたいというふうに思ったわけです。それが本当の歴史だと思いました。
对我来讲，就是电影这种艺术的形式，它的长处在于给人去感受，是很具体的东西，每个东西都是很具体的。它，我觉得电影比较适合做这样子的表现。那如果是要用抽象的、很理论的。那样子去讲一些很抽象的历史的事情的话，我觉得可能那个文字的表现会更好。所以我现在在做的是电影艺术，我就希望用电影最擅长的方式去表现这个题目。
映画というのはですね、まあ、僕にとってはですね、あの大きな長所というのはですね、具体的なその映像でもってですね、何か文字では語れないようなことをしっかりと語れるっていうことだと思うんですね。ですのでそういうことを撮るにはですね、あの映画というのはこのメディアはですね、一番似合うことだと思うんです。例えば抽象的なこととか理論的なことであるならばですね、それはあの文字の方がいいと思うんですけれども、この映画芸術ということからするとですね、やはりその具体的なですね、映像をどうやって映像でもってどう語らせるかっていう、その映画の長所を十分に生かそうと思いました。
監督は Q&A でも司会者の方がおっしゃってましたけど、民が40年で現在40歳ということで、小さい頃から例えばご両親とか周りの方からこの民がの情報は受けていたんでしょうか。でもしそうであれば印象に残っている曲はどんな曲なんですか。
其实民歌在很hit 的时候，大概是我出生才可能四五岁的时候，所以那个时候还没有有意识去感觉，但是当然生活中会听到啊。那等到我比较长大，国中毕业去念高中，大概15岁的时候，那个时候民歌已经不是那么流行了啊。 好，但是当我到学校里面的社团我发现社团里面的学长学姐他们弹吉他唱歌都是在唱民歌，在校园里面还是很风行，所以民歌跟我最多的关系就是在我15、16、17、18这个时间，我在学校里面跟学长学姐聚会啊，然后我们都很经常唱民歌啊，在那个时候印象深刻的民歌有很多啦，然后特别有印象深刻的是有一首是木吉他合唱团的散场电影，也是在这次的纪录片里面也有的啊，因为这个歌里面就是在讲分手的情景，但是他的分手的情景是很潇洒的啊，甚至是有一点无情的。那对我来讲有一点就是说因为那时候还很小，还不懂得成人世界的爱情是什么样子，所以那首歌对我来讲好像有原来成年人谈恋爱，长大一点谈恋爱会是那种感觉的，那样子的感觉。
台湾のフォークソングはですね、一番ヒットした頃っていうのは僕はまだ 4,5 歳ぐらいだったので、その頃の思い出っていうのはあまりないんですよね。あんま意識は全然なかったと思います。でもなんとなくその頃周りの人たちが歌ってたでしょうから聞いたことはあると思うんですけれども、実際まあだんだんとそのまあ台湾のフォークソングを耳にして、で意識的に耳にしたのは15歳以上のところですね。大体中学校から高校にかけてなわけです。でもその頃っていうのはもうあんまりそんな大ヒットの時代でもなかったわけです。でもそのまあ高校の中でサークルがありますよね。そのまあサークルの中でですね、先輩たちがですね、そのギターを弾きながら歌っていた、それをよく聞いてました。だいたいまあ15歳から18歳ぐらいの時に台湾フォークソングをよく聞いたっていうようなことになります。学校の中でほとんど聞いてたわけですよね。その中で特に印象に残っているのはウッド合唱団でしたっけ、彼らの歌の中でですね、特に三条伝英というですね、この映画が終わってからっていうような意味なんですけども、そういう曲なんですね。でそれはとってもかっこよかったです。ちょっとニヒルな感じもよくってすごく印象に残っています。その中にはですね、ちょっと、自分はまだその頃恋っていうのを知らなかったですけども、大人のその恋っていうのはどんなのかなっていうのをぼんやりとですね、そういうフォークソングを聴きながら思ってました。
そうだったんですか。で今回 の, 映画の中で、たくさんいらっしゃる歌手の中で何人かをこうピックアップされてフォーカスを当ててらっしゃるんですけども、その人選についてはどんなポイントでその方たちを選んだんでしょうか。
这次拍的歌手里面大概有两个想法一个是说我会选在民歌草创时期，就是说民歌运动要开始之前就开始，等于是他们创造这个运动的这些创始的这些歌手，像是胡德夫李双泽、杨贤、陶小青这些人，就是等于是民歌草创时期的歌手。然后另外一个选择的标准就是说，我希望在这次拍摄的歌手里面去挑选那种每个人的人生的选择很不一样的歌手所以我希望他们之间的差异性越大越好所以说如果有太相似的人生，我可能就会只选一个所以在这次里面这个就是会看到经过40年的时间，每个人的选择非常的不一样，所以他们现在也都在不一样的地方。我希望可以让大家看到人生的复杂性
それについてはですね、大体2つの方向からですね、選択していったわけなんですけども、まずですね、1つ の, そのグループとしてはですね、その台湾の民歌フォークソング運動の先駆けとなった人たち、つまりですね、フーダーフーとか、それからリー・シュワンザー、そしてヤン・シュエン、そしてパーソナリティのタオ・シャオ・チンさんですね、彼らのことを まず捉えるということ、そしてもう一つのグループとしてはですね、それぞれその後の人生がさまざまな人生を歩んでいった人、その差が大きければ大きいほどいいっていう、で同じようなそのそれからの人生をに同じような部分がある人は割とその避けました。ですので、住んでるとこも違う、それその後の活動も全く違うような人たちを何人かピックアップして選んでいったわけなんですね。この40年経ってですね、今その取った時の現在のそれぞれ の, その人生の選択っていうのはですね、それ大きく異なっている人たち、そういう人を選んでいったわけですけど、そういうことから何を言いたかったかっていうと、その人生の複雑性っていうことです。
像其中胡德夫他就从80年代开始就投入原住民的社会运动，像杨祖君也是从80年代开始，其实他从70年代开始就已经是在投入政治跟社会的运动，那也有像李宗盛或者是说像台兆梅，他们就是走入主流的商业唱片市场，像李宗盛现在后来就变成很有名的唱片制作人，也写了非常多很轰动的流行歌啊，所以像这些人不同的选择，我就是希望在这个片子里面呈现的啊，像杨璇就去美国当医生啊，所以就是希望能够在这个片子里面看到这些不同人生的对照。
例えばですね、胡德夫は80年代からですね、台湾の原住民の運動とですね、重ね合わせてその歌の世界を歩んできたわけですけれども、彼がまず一人、そしてヤン・ツー・ジュンは特には非常に政治とか社会と強く結びついた歌の活動をしてきました。そしてまた一方でですね、ジョナサン・リーとか、そしてタイ・チャオメイなどもですね、独特のその活動をその後繰り広げていった人たちでしたね。特にそのジョナサン・リーっていうのは台湾のポップス界でですね、その後大きなですねヒットをどんどん飛ばしていったわけですよね。プロデューサーとしても、そしてまた自分で、歌を作る人としてもですね、非常に大きな成功を収めたわけです。そしてまたそのヤン・シュエンはですね、アメリカに渡って医者になったわけですけれども、そのように大きなその人生の選択の差というものからですね、人生の複雑さ多様性というものをですね、語りたかったんです。
还有人像是侯德健，他就因为这个国家认同的这个追求，他就去了中国啊，但他后来1989年参加了这个天安门的学生运动，又被中国驱逐出境，现在他又回到北京啊，所以这个还有，那也有人像是这个张炳辉，他就张炳就木吉他里面的那个耳朵听不到的那一位，他就很早就离开音乐这个行业。
そしてまたですね、ホーダージェーンのようにですね、中国というアイデンティティにすごくこだわってですね、大陸に行った人もいるわけですよね。で彼はその大陸に渡ってからもですね、1989年の天安門事件の際にですね、民主化運動をですね支持したということで、その当局から台湾に強制送還されたわけですよね。しかし彼はまたですね、今北京でに戻ってですね、生活をしています。そしてまたですね、ウッドギター合唱団の中の一人ジャンピン・ホイはですね、もう早くからですね、歌の活動から外れてですね、別の人生を歩んでいます。
でも監督がこうやって映画のためにリサーチを続ける中で、ご自身の今までのその民歌の概念とやっぱり随分大きな差を感じたんでしょうか。
好，其实，在拍这些人的过程当中，其实就是去有一点像是一个还原的过程，因为这些人在我小时候的认知都是偶像，或者是说都是名人这样子的明星这样子的人， 但是透过大长期的拍摄，他们都变成了凡人啊，都变成了平凡的人，然后他们的人生也跟我们，就是他有很多的这种凡人的一面。那对我来讲，这个平凡的一面就是一个很珍贵，我看了会很感动的事情就是说他们其实并不是明星在下了舞台就是一般的人，但是这个一般的人他把他的生命投注在音乐里面，他到现在都还在创作所以像这样子的音乐跟人生结合在一起的这样子的生命，让我特别的感动。
この作品を撮る中でですね、いろんな人に会っていく中で本当の姿を見たような気がする、いろんな人に例えば私が、若い頃彼らの姿というのは、ものは、アイドルであり有名人でありスターであったりですね、そういう、憧れ、ちょっと手が届かないような人たちだったわけですよね、ところが今回のこの取材、撮影の中でですね、彼らの本当のその普通の姿っていうものを目にしたような気がします。彼らも決してそのアイドルとかスターとかですね、そういう特別な存在ではなくてですね、ごくその平凡な一人の人間としての姿、そういう姿がですね、私をとても感動させました。で、一人のスターもですね、ステージを降りるとですね、普通の人になるということ、そういう人でありながら、またその彼らの人生というのは歌そのものでもあるわけですよね。彼らはその歌というその人生をですね、生き続けているわけですよね。そういうことにすごく感動しました。